ありがとうございました。それではお話を吉村兄弟にお願いいたします。
はい、それではですね、今日読んだところでは名前がたくさんあったりしてあまり意味がわからないようなところもあったと思います。まあ、これはもう何千年もずっと昔に書かれた書物ですので、今の感覚で読むとですね、わかりにくいところはまあたくさんあるわけですね。それはまあやむを得ないところですが、これが書かれた元っていうのはもう3000年もですね、一番元に関してはずっと昔、ここにまとめられた元と後なんですけども、部分的に書かれたのは非常に古いわけです。で、アブラハムっていう人は今からですね、3700年も前ですね。3700年も前っていうことで、日本ではもちろんあらゆる本も文字すらもなかった。そういうことをいつも思い起こす必要があるわけですね。今の感覚で読まないためにも、日本で一番初めの本は、紀元700年頃ですので、やっと1300年ほど前でしかないわけです。ここに書かれている舞台っていうのは3700年も前ぐらいというですね、アブラハム。イエス・キリストよりもまだ1700年ぐらいも、遥かな遠い昔。そういう時にですね、生じたことはこのように非常に詳しく書かれてあるということ自体が、まあ、驚くべきことであるわけですね。そういうことは、非常にこう不思議なことでもありますね。そんなに古い昔、日本では全く文字すら本もなかった時代にこんなに詳しく人の考えや心、祈り、願い、悲しみ、そういったものが書かれてあるということです。で、今日のところはですね、アブラハムというですね、世界でも最も重要な人物の一人、これアブラハムなんですね。全世界で10人挙げたら必ず入るというぐらい極めて重要な人物です。これはどうしてかというと、前に言いましたが、これキリスト教においてもですね、信仰の父でもある。キリスト教の母体となったユダヤ教、この一番重要な人物の一人でもあると。それから意外なと思われますが、多くの人にとってイスラム教においても、このアブラハムの信仰がですね、模範なわけなんですね。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、それしたら全世界を覆っている、そういう全世界を覆っている宗教がですね、共通してですね、極めて重要な人物とみなしているのがこのアブラハムなわけです。で、日本ではキリスト教とかこういった旧約聖書を読む人がほとんどいないためにですね、アブラハムがどんなに重要な人物かっていうのをほとんど知らないわけですね。アブラハムって全世界行ってみたら、みんなアブラハムっていうことは非常に重要な人物だということを知ってるわけです。そういう点では日本も極めて例外。キリスト教、この聖書、旧約聖書をですね、大事な本として読む人は 1% もいないと。これはアジアの各国でもこういうことはないわけです。お隣の韓国では 25% 以上キリスト者だと言われる。中国ではもう正確なあれば数千万人と。日本では100万人もいないというぐらいです。で、中国では現在、前にも白胸に書きましたが、数千万人のキリスト者ができておる。今も増え続けておるぐらいです。そういうことを見てもわかりますね。そういう、このアブラハム、これは前にも言いましたが、この生涯は今日のところでも終わっているわけですね。25章。で、そういうふうに、非常に全世界でもですね、最も重要な人物の一人であるアブラハムっていうのは、聖書ではどのように書かれているのか。ということ、この生涯が終わっている時点でですね、もう一度ですね、前にも少し振り返ったことですが、今日初めて前の時に休んでいた人もおりますので、で、繰り返し読んだ方は思い起こしていただいたりともですね、アブラハムというこの人間、ですね、生涯の出発点ではですね、何が書いてあったか、一番大事なことですね、その出発点で一番大事なこととして何が書いてあったんだろうかと。聖書という本はですね、子供の時のいろんなこと、どこで遊んだとかですね、何食べるのが好きだったとか、趣味は何とか、そんなようなこと一切書いてない。本当に大事なことをだけですね、選び出して書くというところがありますが、このアブラハムについてですね、だから子供の時何をしたとかですね、そんなことは全然書いてないんです。みんな省略してしまったんですね。 で、これは12章を見ていただきますと、わかります。ちょっと15ページを開いていただいてですね、もう少し前の方です。12章。ここが、アブラハムという人について書き始めるですね、出発点になっているんですね。12章。主は、この時はまだアブラムと言ってたんです。あなたは生まれここ。で、これが今日のいわゆるユダヤ人といわれる人の、いわば元になっているんですね。アブラハムの子孫が、これがいわゆるユダヤ人というふうに言われるようになって、今日でも続いているわけです。ですね。ユダヤ人というのはですね、初めから特別におったんじゃないんです。今のイラク、もしくはアメリカが攻撃するとかしないとかいうことで非常に問題になっていますが、そのイラクの方で、このアブラハムはおったわけなんです。その辺の住んでいた人々だったんですね。他と同じような人だった。けど、その中の一人、アブラハムにですね、神様がある時に呼びかけられたわけです。私が示す土地行きなさい。それが今日のあのイスラエルの土地だったんですね。元からおったところはイラクのところだったんですね。昔はイラクへ行くにはなかったわけです。それから遠い国をですね、今砂漠を越えて行きなさいと言われたわけです。そこからこのアブラムの記述は出発していって、で、そこでですね、行きなさいと言っただけでなくって、アブラハムの生涯を通じて非常に大事なことがここで言われています。それは繰り返されている言葉があるかすぐにわかるんですね。2節、3節に同じ言葉がですね、5回も繰り返されているわけです。あなたを私、神様が祝福をするって言うて言ってるんですね。そして、祝福の源、元になるのだとも言ってます。あなただけを祝福するっていうんじゃなくて、あなたをですね、あらゆる人たち、あらゆる国々の祝福の元にするんだと。で、特別にそういうふうに守ると言ってるんですね。地上の人たちはすべてあなたによって祝福のうちに入るっていうのは驚くべきことを言われているわけです。このずっと昔のあるたった一人の人にですね、あなたによって全世界のこれから将来の人々が祝福を受けるんだなんて、これはもうとても信じがたいようなことを言われたわけです。ここで、はっきりと書かれていますように、アブラハムの生涯の最大のこの特徴って何か。これは神の祝福を受けたということ。神の祝福がここにあると。ここから神の大きなですね、歴史にわたって流れ続けていく祝福の流れがここから出発すると。そういうことがここに書いてあるんですね。単純にある一人の人間のですね、伝記を書いたりはしないわけなんです。ここの様々な人間を用いて神様が何をしようとしているのかということが聖書には書いてあるわけですね。それは他の小説とかと全然違うところです。小説なんかであったら面白かったらいい。だから様々な悪いこととか犯罪とかそんなことをしてですね、したらいけないようなこといっぱい書いて面白からする。テレビでもそうです。面白かったらよいという、そういうふうな本当につまらない目的でですね、たくさんの本とかですね、テレビの番組が作られてしまっているわけですね。でも聖書は、すぐに人間が面白かったりと。単なる興味本位で、この人間はどんな子供の時遊んだか、何が好きだったのか、何が食べたんだろうか、そんなこと一切書かないんですね。そうではなくて、大きなですね、全世界的なこと、そして歴史の中でずーっと流れていくようなことを書いてあると。それはこれなんですね。まあ、聖書というのを書いてあることは非常に大きいわけです。アブラハムを祝福のもといとすると。そして、これが本当に実現していったわけです。このアブラハムが神を信じた、その信仰が世界にキリスト教という形で、さらにですね、完成されて伝わっていったわけです。そして、その信仰が確かにあらゆる祝福の元になっていったわけですね。はるかにずっ 最も昔にピギーはたった一人ピギーなんでですね、全世界のあらゆる民族種族の祝福の元にするって、誰も信じられないようなことだったのに、着々とそれから1000年、2000年、3000年と経つうちに、だんだんとその大きな歴史の流れの中で実現していったわけです。そういう大きなことの出発点に神様はこのアブラハムを置こうとして置かれたわけなんですね。それから次にこのアブラハムのですね、アブラハムには重要なその生涯の区切りが何箇所かあるんですね。今言ったところが最大の出発点、大事なところですね。で、次にですね、どこにあったかというと、創世記の14章というところを見ていただいたらですね、14章。14章の終わり頃、17節。創世記今のところの14の17節以降のところですね。メルキゼデクの祝福って書いてあるところです。このメルキゼデクへ言う人はですね、全部のこの旧約聖書のうちで、あと詩編に1回短く出てくるだけで、他は全然出てこない人なんです。ところがこの非常に不思議な王なんですね、このメルキゼデク。高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクもパンとブドウ酒を持ってきた。彼はアブラムを祝福していったと。このメルキゼデクという名前からしてですね、非常に意味があるんです。これは新約聖書でこれが詳しく説明されているところがありますが、サレムっていうのはシャロームから来てると言われておって、平和と。平和の王であり、メルキっていうのはヘブライ語で王ということなんですね。サレムは平和、シャロームという。サレム、シャロームから来てた。平和の王であり、また、正義の王であるというような、特別な意味を持った名前なんですね。そして、この人は、前はどこにおったか、これからとどうなったか、一切書いてないんです。突然現れて、ここだけからパッと消えるんですね。非常に不思議な、ある意味では神秘的な存在なんです。あたかも神から直接ですね、この時のために、アブラハムにこのことをですね、告げるために突然現れて、すぐ後は消えた。神からの使いのようだったんですね。そしてその大事なメルキゼデクは何を言ったかというと、19にあるように、アブラハムに対する祝福を述べたわけなんです。その祝福の内容、天地の作り主、意図高き神にアブラハムが祝福を受けるように。それは、敵をあなたの手に渡された神が称えられるように。そういうことを言っております。これは、どういうことかというと、この祝福っていうことはですね、具体的には、これから将来、アブラハムに様々な敵対する力が、取り囲んでくる、押し迫ってくる。けど、神がその敵対する力に勝利してくださると。これがその祝福の、いわば具体的な内容でもあったわけです。そういうことの象徴的な意味がここで書かれているわけです。で、アブラムはすべてのものの10分の1を、あたかも神様に捧げるようにして、このメルキゼデクに捧げたと。いうことが書いてあります。 で、この聖君のメルキゼデクっていう人のですね、アブラハムにこのような祝福の言葉を与えた人は、後になって、これの完全な聞こ方がキリストである。ということが、新約聖書で詳しく言われるようになったんですね。ヘブル書の中で。これは、ヘブル書っていうのは、まだ読んだこともない人がおるかもしれませんので、ちょっとだけこういったね、触れて、このメルキゼデクが繰り返し出てきますので、新約聖書の、408ページ、ヘブル書。例えば、7の、参ったことが書いてあります。7章の1節からですね。7章の1節から、4節まで、407ページからです。新約聖書の方ですよ。新約聖書の後ろの方にあるページ数、407ページのヘブライ書7章の1節から4節までと。創世記のところ開いたままにして、この辺りもたくさん書いてあるんですが、時間が取りますから、ちょっとだけ言っておきますね。7章の1から4。開けない人もおりますので、ちょっとそこのところ、ハリムさん読んでくれますか。マイクで。
このメルキゼデクは、サレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきた、アブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの十分の一を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく、母もなく、系図もなく、また生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムさえ最上の戦利品の中から十分の一を捧げたのです。ところで、レビの子らの中で祭司の職を。
それでですね、ここに今言ったことが書いてありましたですね、メルキゼデクは、父も母もなく、系図もない。生涯の始めも命の終わりも何も書いてない。あたかも神の子、キリストに似たような形として書かれてあると。で、十分の一を捧げるっていうのは、これ神様に捧げる。ですね、自分に言って。そういうものも捧げたと。葬式の中でも非常に不思議な記事の一つです。そして、このメルキゼデクが完全な形で現れたのがキリストだっていうことを、もう後に書いてあるわけですね。それはその下の段に、15、16に書いてあります。今の15節16にですね。このことはメルキゼデクと同じような別の祭司が建てられたことによってますます明らか。この祭司は肉の掟の律法によらず、朽ちることのない命の力、神の命の力によって建てられたと。これがキリストだと言おうとしてるんですね。はい。それはまあちょっともうここまでにしておきます。あまりちょっと別の箇所に入りますと本論が分かりにくくなりますから、ここで取り出していようとしたことは、そういうふうにこのアブラハムはですね、メルキゼデクというキリストの方であるような人物から特別に祝福を与えられたということなんです。そのことがわざわざ書いてあるわけですね。他の人間が祝福したんちゃうわけですよ。キリストの形であるような、一回だけ出てくるような人物が祝福をしたと。それからですね、次にこのアブラハムのことに関して重要なことが書いてありますが、それはもう少し後ですね。これは22章です。22章。創世記の22章の 14から18。これがアブラハムの生涯における3番目のですね、極めて重要な出来事だったわけです。それにちなんで、その時にこのことが言われてあるんですね。その14から18まで、14から18まで、増田先生、ありますか？
アブラハムは、その場所を、ヤーウェ、イルエ、主は備えてくださる、と名付けた。そこで、人々は、今日でも、主の山に備えあり、イエラエ、と言っている。主の御使いは、再び、天から、アブラハムに、呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。
これは、ずっとですね、老人になるまでアブラハム夫妻には子供が生まれなかった。だからもう神様の祝福がないんではないかと。もう子供は生まれないとまで思い込んだところにですね、神様からの特別な恵みによって、子供が生まれる、与えられた。ところがその子供も神様に捧げてしまいなさいということを言われて非常に、アブラハム苦しんだと考えられますが、そこで、従ってですね、捧げようとした。その時に備えがあったわけですね。これはアブラハムが本当にですね、最も大事なものも神様に捧げてしまおうとするかどうかが試されたわけだったわけです。そしてその試されたことにいわば合格をしたという形になっているんですね。でその時にここで再び言われているわけです。あなたを豊かに祝福すると。子孫をあの星のように、海辺の砂のように増やしていく。そして、その祝福の内容はここでですね、砂のようにずっと広がっていくというとともに、敵に対しての勝利がここでも強調されているわけです。それはなぜかというと、さらにそれから、地上の諸国民、全世界にこれが及ぶという非常に大きな、やはりスケールで言われているわけです。なぜかそれは、私の声に従ったからだと。この生涯の重要な時に繰り返して、この祝福っていうこと。この祝福は、あなただけが何か健康で幸いで、そんなことは全然言ってないわけです。普通私たちは、誰かを祝福、結婚した時、祝福してくださいとか言う時、その夫婦だけのことを考えてるはずですね。その方がなんか幸せになったりと、そんな身内ようなことでは全然言ってないですね。祝福の元になると思います。それは、そのように他人仲が良いとか何とかそういうふうなですね、健康とかいうことにとどまらずに、数々の苦しいことにも出会うと。死ぬようなことにも出会うと。場合によって早く死んでしまうかわからん。けれども不思議にそこに与えられた祝福がずーっとその人を通してまた次々と伝わっていくと。そういう大きなことなんですね。この時も、こんなに古い昔、これが書かれた時にはですね、まだイスラエルのほんの小さな人たちの集まりだったわけです。それなのに、地上の全世界の人たちは、これによって祝福を受けるようになると。実際にこれは、さっきも言いましたように、 この子孫、アブラハムの子孫であるキリストによってですね、この祝福が全世界に及んでいくようになったわけです。これ本当に実現していったわけですね。聖書と他の古代文書の決定的な違いは、他の古代文書というものは面白いこと書いてある。日本の古事記にしてもですね、面白いこと時々書いてある。ギリシャの人の古い本でもそうです。中国の古い本でも。とか、それが今日にあたってずっと歴史の中をずっと一貫して流れて、それが実現していくや、そんなことでは全然ないですね。これは聖書と全然違うところです。聖書に書いてあることっていうのはですね、どんなに古いことでも不思議と大きな歴史の中でついついと実現していくことが書いてあるわけですね。それから次は、最後の記事が今日の24章の最初見てください。24章の最初の一節です。これはもう24章で、まあ実質終わりになるんですが、その最初に、24章で、アブラハムが発言したのが最後になるんですが、アブラハムは多くの日を重ね老人になり、主は何事においてもアブラハムに祝福を与えた。ということで、この24章でアブラハムの実際上記述は終わるんですけど、最後にもこういう形で書いてあり、さらに、その祝福をがですね、特に自分の後継ぎの子供の結婚ということが非常に好ましい形で、これ、良い人が与えられたわけですね。で、その相手になる奥さん、リベカに対して何が言われたかというと、それが今日読んだところです。24章の59ですね。60。37ページ。24章の59、60ですね。これは前聞いてない人分かりにくいですが、アブラハムは自分の一人息子の奥さんを見つけるときに、その周りの偶像的な神々を拝んでる人たちは決して選べないと。アブラハムと一緒にですね、神様に導かれて途中までやってきた人のところから帰ってですね、遥かに遠いとこまで行ってわざわざ探しに行ったわけです。自分の召使いに探してきなさいと。そうしたら不思議な導きで、神様の導きでですね、ふさわしい人がすぐに見つかったわけですね。だそれを今日のようなご時節から言われたわけですね。見つかったのはこれは主のご意志だと。主が決めたことだと。リベカという女の人ですね、相手。そして、アブラハムのしもべは、そういうことが、選ばれて本当に良い人が見つかったと分かって、主をすぐに血に伏してまで拝したと。それほどまでこの人は、神様に対するですね、非常に強い信仰を持ってたというのが分かるんですね。ああ、良い人が見つかったと。ああ、これで自分もですね、役目を済んだと。そういうふうに人間的な喜びをするんじゃなくて、まずしたことは神様に血に振りしてまで拝んだ。感謝。こういうような深いですね、神様に対する信頼の感謝の心っていうのは、本当に、現代人、特に日本人は失われてしまったと思うんですね。人間ってのは本当にひざまずくべき存在があるっていうこと。これ、こういったことを完全に忘れてしまった若い人たちがたくさんになってきていました。これは今日の日本の最大の問題でもあり、また将来それが非常に大きな問題になる。日本は本当に滅ぶかもしれないです。今のような非常にですね、特に若い人の非常に乱れ切ったようなことをやってたら、本当に日本の精神性は壊れていってしまっている。元はといえば、そういう人間を超えたお方にですね、心からひざまずくっていう気持ちがなくなれば、これ滅びていくはずですね。これは動物みたいになることですから、これが本当に動物との違いなわけです。他の動物はどんな動物でもですね、目に見えないものにひざまずくとか礼拝することは絶対できないんです。これは人間だけに与えられたことなのに、それを捨ててしまったら、本当に動物と同じようなことをやって、現在そういうことをやってしまっているような若い人もおるわけです。そういうことで、地に振り伏してまで召し上がりたと。そして、次、53見たら、遠くから来たんだから、と言って、まあ、10日ほどでも留まって、自分の娘も可愛いし、 一緒にまあ食事もして、ゆっくりしてから帰ったらどうですかと言うたらですね、この56にあるように、いや、引き止めないでくださいと。この度、嫁さんを見つける。自分、イサクの嫁さんを見つけるために来たのは、これは目的がはっきりしてると。これは神様に導かれてきたのだし、そしてその目的通りに良い人が見つかったのも神様がしてくれたことだと。だからすぐにでもですね、もう帰るんだと。もう本当にこの神様の目的だけに絞ってこの人はずっとですね、旅をしてきたというのがわかるんですね。遠く行ったんだから、ついでにちょっとこれらに旅行して、のんびりしてと。これは誰でも考えるんですが、そういうことを全部置いて、純粋に神様が、この、選んだ目的、人ですね。そのことだけに集中しています。そしたら、リベカを読んだらですね、リベカも一緒に遠いところだなんですね。これは直線距離で500キロほども離れてるわけです。砂漠をずーっと遠く行って。で、自分の親元も離れてすぐにでも行きますと。不思議な答えして。とても仕方がない。家族、親族の人たちもそれで別れをすることになった。その時に我々だったら何言うだろうかと考えてみていただいたんです。もうこれで二度と会えないかもしれないわけです。砂漠を500キロも越えていくわけです。私たちだったら、まず元気でなと。元気でおりなさいよっていうことを言うはずですね。私たちを忘れないでと。手紙くださいとかですね。時々は帰ってきてくださいと。帰ってきなさいと。そういうことを必ず、食べ物に気をつけてとかですね、体に気をつけなさいと。ところがここでですね、この親族の人たちが、もうこれで最後だという別れの時に言った言葉っていうものは、これまた驚くべきような言葉ですね。それは、遠く行ってもこれで二度と実際にも会えないですね。もう永久的な別れになってしまったのに、こういうことを言ったんです。私たちの妹と、あなたが幾千万の民となるように、あなたの子孫がですね、敵の門を勝ち取るように、幾千万の民となるようにだ、こういう大きなことをですね、言って最後の別れをしたと。これもスケールがちょっと違うですね。私たち人間は非常に狭いことばっかり考える。自分と相手、自分と自分の娘、子供、そればっかり考えて、他の人はどうなってもいいと。そんな考えが多いわけです。だから、どんなにいわゆる良い人とか言ってもですね、非常に狭いわけです。自分が良かった、自分の家族が良かった、自分の子供が良かった、他のもどうなってもと。まあ、そういうことが多いのに、聖書ではいつもですね、その視点が非常に広いわけです。幾千万の民となる。それはずーっとここら何が言いたかった。神様がそこを祝福されるようにという意味なんですね。そしてその祝福の内容はと言ったら、敵の門を勝ち取ると。要するに悪の力。これは現代的にはそういうことなんです。悪の力にいかなることがあっても勝利するようにという意味なんですね。そして神様の祝福を受けると、それがまさにできるということです。アブラハムの受けた祝福も同じだったんですね。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。悪の力に対してどんなことが生じようともですね、決して負けることはないと。こういうことが今度はですね、アブラハムの息子の奥さんであるリビキに対しても、この家族からも言われると。これずーっとこうやって見たらわかりますが、このアブラハムっていうものが祝福の元になって、その祝福の流れが次から次へと伝わっていってるっていうのがわかるわけです。その大きな祝福の流れをですね、書こうとしているわけですね。その大きな流れの中に、ある一人の人が人に若くして死ぬとか、病気になって死ぬとか、敵で殺されるとか、それはもちろんある。けども、それによって決してこの神様を信じるこの信仰の流れは消えないわけです。本当の真実とか、愛とか、正しいことを目指すような、そういう心持ち、そういう信仰は今まで決して消えていないわけです。それは私たちにもですね、このアブラハムの祝福の流れをそのまま大きな流れが受け継がれてきたわけです。で だからこの人生の決定的な問題はですね、そういう祝福の流れの中に私たちが身を置くかどうかなんですね。ただその置くために何したらいい、私たちはそういう愛の神と真実の神様おられるんだということを心でただ信じたらいい。そのせいに何も条件いらないんです。いろいろな宗教団体のいろいろ面倒な決まりとかですね、なんかいろいろお金だとか何だとか、そんなことはなく、ただ心で本当に神様を信じたらいいだけだ。それだけでその歴史の中をですね、ずっと全世界に流れてきた神様の大きな祝福の流れの中に私たちも置いてもらえると。で、そこでおると、ここであるようにですね、この世のいろいろな、その、汚れた力、悪い力、最終的に死の力、死んだら終わりだ、とその死の力負けてることです。死んだら終わりでないと、本当に信じることができるのは、死の力に対しても勝利したということです。そういう、あらゆるこの世を流れている、まあ、悪い力、暗い力に対して勝利すると。そういうことがまた、祝福の内容であり、そして私たちが信じていることはですね、他にもまた伝わっていくというわけですね。2000年間確かに伝わってきて、今日私たちも届いてきたわけです。星のように増え広がるってありますが、そういうですね、不思議な内部のエネルギーを持っているということなんです。私たちに与えられたこの神様の力、信仰っていうのはですね、そういう、決して消えることのないエネルギーを持っている。ですから、アブラハムが受けた祝福っていうのは、そのまま今の私たちにも与えられておる、ということが言えるんですね。そういうことでありますので、これからもここにおられる私たちみんな様々なことが、苦しいことも病気のこととか出来事が起こるんですけれども、ただ信じている神様のこのですね、大いなる愛を信じているだけで、決してそういう力には負けないのだと。ということをですね、改めてここで思わされたわけです。はい、今日のところはそういうことです。